ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券オンライン事業本部マルチプロダクツ部長でいらっしゃいます工藤正剛さんとともにお送りします。スタジオにお越しいただきました。工藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は今話題の金についてお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。昨年からですね、最もパフォーマンスの良かった金融商品は金です、はい、しかしながら私が金融マーケットの世界に入った1980年代後半から2000年代に入るまで、金は暗黒の時代といえるほどパフォーマンスの悪い商品でした、
はい、
一体なぜ状況が変わったのでしょうか。自分なりに考察してみたいと思います、
は
い、
まずはその金の特性から伺ってもよろしいですか。
はい、金には投資対象としてだけでなく様々な側面があります。はい、1点目は製品の原材料という側面です。はい、おそらく1980年代後半から2000年代に入るまで、この側面がクローズアップされていたのだと思います。原材料であれば需要と供給が価格の主な決定要因となるため、よほどの需要が発生しない限り採掘コストからかけ離れた価格がつくことはありません、
はい、
逆に宝飾品や工業製品が売れなくなれば、他の原材料と同様に採掘コストを下回る価格になり、現在の、中国の景気低迷を背景に、はい、低価格帯で推移している原油の値動きがこの点を象徴していると思います、
はい、
まあ、2点目は言うまでもなく投資対象としての金融商品という側面です。
はい、
金は金利や配当を生まないため、歴史的に戦争など社会不安が高まるときに買われることは皆様もご存知の通りです。2000年代に入ってからは社会不安が連続して発生した20年間だったと思います。まず2001年9月11日にアメリカ同時多発テロ事件が起こりました。その後アフガニスタン紛争へとつながり、いわゆる対テロ戦争が始まりました。経済の側面ではサブプライムローンの過熱から金融危機、リーマンショックへと発展していきました。この頃から金を原資産とする ETF も脚光を浴びるようになります。また直近では新型コロナの発生により経済活動がほとんど停止状態に追い込まれ、全世界で一斉に歴史上類を見ない低金利政策が実行されました。新型コロナから世界が立ち直り、経済が活性していく中で、今年に入って80年近くかけて先進国が推し進めてきた自由貿易体制がトランプ関税によって崩壊の危機に瀕しております。
はい、
まあ、現在の金の高値を見ると、人々の不安を糧に金がどこか薄く見悪く輝いているように感じます、
はい、
まあ、3点目はですね、中央銀行の外貨準備手段という一つの側面です。こちらについては前回の番組でお話ししましたので、簡単に申し上げますと、先進国が外貨準備としての金を売らなくなり、中国やロシアが外貨準備として金の保有を大幅に増やしてきています、
はい、金の特性について、3点お話しいただいたんですが、
はい、
まあ、直近の動きについてはどう見てらっしゃいますか。
かしこまりました。先ほどお話ししましたトランプ関税に関しては、5月12日にアメリカと中国が90日間関税を 115% 引き下げるということで、
はい、
市場の不安が一旦収まりました。金は今、今年4月につけた約3500ドルの高値から現在は3300ドル近辺と調整安の局面を迎えております。
はい、
昨年からパフォーマンスの良かった金の値動きを振り返ると、今年1月に2600ドル台だった価格が現在でも3300ドル台と700ドルも高い水準にあります。
はい、
また今年に入ってからは1日で50ドル以上変動する日も多く、毎日経済ニュースに一喜一憂する大変ボラティリティの高い相場となっております。
はい、
まあ、たった6ヶ月で 20% 以上も上昇した相場ですので、ブル相場だと先入観を持たず、冷静にマーケットと向き合う必要があると思っております。チャート的にはトランプ関税のニュースに連動するように、今年4月22日に約3500ドル近い1番目の高値をつけた後調整に入り、5月1日には3200ドルまで下げました。
はい、
その後再度上昇し、5月9日には約3400ドルの戻り高値をつかみました。
はい、
さらに先ほど述べた5月12日に入り、アメリカと中国が90日間関税を 115% 引き下げるというニュースを受け、
はい、
5月15日には約3100ドル近辺まで下げましたが、その後は上昇に転じ、現在は3300ドル台となってます。
はい、
もしこの価格帯から下落し、3000ドル近辺を明確にブレイクしていくようであれば、
はい、
3番目の高値をつけた後にネックラインを割ることになり、ヘッド&ショルダーズが完成することになります。
はい、
そうなるかどうかはわかりませんが、もし今後3000ドルを割れてくるようであれば、
はい、
昨年から続いてきた上昇相場は一旦終わるのかもしれません。
3000ドルのあたりがポイントということですね。
そうですね。まあ、なお、近頃は金と株の値動きの逆相関が強くなっておりますので、
はい、
もし金の上昇相場が終わるとすれば、株価には良い影響を与える可能性があり、世界経済にとっては良いことなのかもしれません。
はい、まあ、今話題の金を見ておけば世界の動きということも分かるというところもありますね。
そうですね、はい、
はい、今回は今話題の金をテーマにここまで工藤さんにお話を伺ってまいりました。工藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では今 FX も CFD もお取引できるフィリップ MT5 の新規口座開設とお取引で日本の FX 自動売買システム開発において15年以上の経験を持つエキスパート佐川直弘氏による自動売買ツール EA エキスパートアドバイザーをプレゼントするキャンペーンを行っています。詳しくはフィリップ証券ホームページまで。フィリップ証券が提供する金融商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後は、この後もうお一方ゲストをお迎えしてお送りしてまいります。
フィリップ証券は分かる変わるをブランドコンセプトに、投資のことが分かる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様のニーズに合ったご提案が可能です。フィリップ証券は金融のマーケットに興味を持ち、そこから国際情勢などをご自身で学んで、今では各方面で活躍されている小倉優子さんを公式ブランドアンバサダーとしてお迎えしました。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからは名古屋証券取引所総務グループ課長でいらっしゃいます岡本真由子さんとともにお送りしてまいります。番組初登場でいらっしゃいます岡本さんと電話がつながっています。岡本さん、おはようございます。
おはようございます。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
それでは早速お話を伺ってまいりますけれども、名古屋証券取引所のまずは特徴から、教えていただけますでしょうか。
はい、名古屋証券取引所、通称名証と言われていますが、個人投資家の売買の比重が大きく、取引の約8割が個人投資家によって行われています。
はい、
またまだ IR という言葉が浸透していない1990年代から、他の証券取引所に先駆けて上場企業と個人投資家をつなぐ IR サポートに積極的に取り組んできました、
はい、
2022年4月、東証の市場再編と同じ時期に名称も市場整備を実施しまして、市場第1部をプレミア市場、市場第2部をメイン市場、セントリック市場をネクスト市場と変更して、また、個人投資家中心の市場ということで、一定数の個人株主の確保を求める個人株主基準を新規上場基準や上場維持基準として独自に設定いたしました。さらに企業行動規範の望まれる事項に個人株主を尊重し、その確保に努めなければならない旨を規定し、上場企業に対して個人投資家への IR 活動の積極的な実施などを促しています。こうした取り組みにより、証券界隈では IR といえば名称、名称といえば IR と言われることも多くなりました、
はい、IR サポートに積極的に取り組んでいらっしゃるということなんですが、その名古屋証券取引所が取り組まれているこの IR サポートについてもう少し詳しく教えていただけますか。
はい、IR サポートの中で最も大きなイベントが名称 IR エキスポです、
はい
はい、これは、1994年から開催しており、今や日本最大級の IR イベントとして名古屋だけでなく遠方からもご参加いただいています。上場企業がブースを出展しまして、投資家の皆様は自由にブースを回って企業担当者から直接業務内容や業績など話を聞くことができます。また会場内では、著名人の講演会や専門家によるマネーセミナーなど様々なイベントも実施しています。昨年は116社の企業が出展して、はい、2日間で、8400名の方にご来場いただきました、
はい、
今年は9月5日金曜日と6日土曜日の2日間名古屋市の吹上ホールで開催する予定ですので、ぜひ皆さんお越しください、
ね、毎回大盛況でいらっしゃいますよね、
はい、
リスナーの方もね、行かれた方結構いらっしゃるかと思いますが、この名称 IR エキスポ以外にも IR イベントやセミナーなど開催されているんでしょうか。
はい、随時 IR セミナーを名古屋だけでなく東京や大阪でも開催しています。さらに最近ではオンラインでの開催も増やしていますので、全国からどなたでも気軽にご参加いただけます。 IR セミナーでは基本的には企業のトップや経営層にご登壇いただき、投資家に直接声を届けるということを重視しています。今は企業情報などネットで何でも調べられる時代ではありますが、経営層のこう生の声を無料で聞くことができる絶好の機会になると思いますので、ぜひご活用いただけたらと思います。
さて、ところで名古屋証券取引所といいますと中部地域の企業だけが上場しているというイメージがありますけれども、実際はいかがでしょうか。
はい、それは多くの方が勘違いされているところです。実は名称は中部地域の企業だけではなく全国の企業が上場できる市場なんです。特に最近は中部地域以外の企業の上場が増えています。
あ、そうなんですね、はい、そのあたり詳しく教えていただけますか。
はい、まず中部地域以外の企業が名称だけに上場するいわゆる単独上場が増えてきています、
はい、
特にここ数年、東京プロマーケットから名称に単独上場する企業が増えてきており、企業の成長過程として東京プロマーケットから名称へという流れができつつあります。
そうなんですね、
はい、でまた最近は東証の市場再編の影響で東証上場企業が名称にも重複上場するケースが増えています。これは、まあ、名称が全国から上場できる市場であるということが認知されつつある中、
はい、
名称の IR サポートが充実していることに、まあ、魅力を感じていただき、名称への上場を選んでいただいているということがあるかと思います。
そうなんですね、
はい、
今名古屋証券取引所にはどのくらいの企業が上場しているんでしょうか。
はい、現在名称には、300社が上場しており、そのうち単独上場は56社です。2024年度の新規上場企業数は28社で、はい、前年度より大幅に増えました。 で、このうち単独上場は3社ですが、そのうち2社は中部地域以外の企業です。
あ、そうなんですね。
はい。で、実は、新規上場した企業の株価パフォーマンスもいいんです。
はい。
で、2022年度から、2024年度までの3年間に、名称に単独上場した企業の株価を見ると、8割が初値を上回って推移しています。はい。で、東証に比べると、まあ、中小型株が多く、知名度は高くはないかもしれませんが、配当もきちんと出していたり、株主優待を実施したりと、積極的な株主還元を行う企業も多いですので、ぜひ投資家の皆様に注目していただきたいですね。
他にもリスナーの皆さんにせっかくですから知っていただきたい名称の特徴があれば教えていただけますか？
はい。名称に単独上場し、東証へステップアップする企業が多いことが挙げられます。
はい。
2004年から2023年までの20年間に名称に単独上場した企業のうち、東証へステップアップした企業の割合は 33% と、同じ時期に東証の新興市場に上場した企業がステップアップした実績を上回っています。特に名称の新興市場であるネクスト市場は、将来のステップアップを見据えて着実な成長を目指す企業向けの市場です。今後もそういった企業が出てくることが期待できます。
はい。なるほど。ここまで名称の魅力がよくわかりました。それでは最後にですね、岡本さん、投資家の皆様へメッセージをいただけますでしょうか。
はい。名古屋証券取引所は、名称 IR エキスポをはじめとする様々な IR イベントなどを通じて、直接企業と触れ合い、企業の魅力を直に感じていただける機会を多く設けています。
はい。
中部地域だけでなく、全国の企業が上場できる市場であり、またステップアップ市場としての役割も果たしており、知られざる優良企業の発掘の場としても魅力的です。
はい。
ぜひ、名称上場企業に目を向けていただき、皆様の投資の幅を広げていただければと思います。
はい。
名称のホームページでは随時 IR イベントの案内なども掲載していますので、ぜひご覧ください。
はい。ここまで岡本さんにお話を伺ってまいりました。まあ、実際ね、個人投資家の方も多く、イベントもいらっしゃってますもんね、岡本さん。
はい、たくさんの来ていただいてます。
今年も9月5日と6日の2日間、はい、名古屋市の吹上ホールで開催する予定と伺いました。
はい。
ここまで岡本さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
名古屋証券取引所総務グループ課長でいらっしゃいます岡本真由子さんとともにお送りしてまいりました。現在抽選でプレゼントが当たるリスナーアンケートも実施中です。ここでファイナンシャルジャーニーからお知らせです。現在ファイナンシャルジャーニーではリスナープレゼントを実施中。簡単なアンケートにお答えいただいた方の中から抽選で20名の方にフィリップ証券の防災セット、アルミジッパーで保存袋9点セットをプレゼント。あると便利、持ち運びができる防災セットです。締め切りは5月31日、まだ間に合います。詳しくはラジオ日経ファイナンシャルジャーニーウェブサイトをご覧になってください。ファイナンシャルジャーニーからのお知らせでした。今日はスタジオにはフィリップ証券オンライン事業本部マルチプロダクツ部長工藤正剛さんにお越しいただきました。工藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました。 Your Partner in Finance。